熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美佐、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。さあ、京都は祇園祭り開催中ということで、今年はですね、またひっそりと行われている感じではあるんですけれども、
なんかちょっと俺ムカついてることは一言あるんだけどね。
どうぞ。
なんかこの間経済産業省のキャリアのやつが2人、
はい、
補助金500万ぐらい騙してあれがちょっと俺ムカついてしまう。税金で働いてる人間がそれを利用して税金を取ったという。最近の役人ってそんなレベル低いんかっていうのは、あれはがっくりしたわ。なんやそれと。それもね、日本でも有数の有名大学です。その頭のええのと人間性っていうのは全く別なんやなっていうのを感じた。
いや、もう絶対それはそう、それはそうです。間違い
ない。だからね、その教育の中で、頭のええ勉強をさすのも正しいけども、もっと人間教育をやるべきやと。教育って言うてるけど、一体何の教育をしてんのやと。詰め込みで、ちょっと知識がよけある、計算がよけできるけども、人間本来の教育ができてない。これがちょっとムカついてる最近。授業の中でそういう部分を多少ね入れながら、
どうなんでしょうね。やっぱり
教え育むやから、人、そういうところへね、子供たちを預けて小さい時からそんな勉強ささんとそればっかりさせてたら、偏った人間出来上がるやん。
いや、それはそうだと思います。
だからできるだけなんか人っていうね、倫理道徳を含めてそういったものをもうちょっと勉強さすべきやと僕は思うけどね。その日本の先行きを考えるとね、もっとなんか近所周りのものを大事にするの、これは家庭教育が重要なんやけどね。ドラゴン桜も楽しかったけどね。
あゆ先生もう少なくなってるんじゃないですかね、逆に言うと、
入るための一つの技術を教えたらいう感じやけど、なんか人間的なもうもう少し加味しながら、そんなもう受験の一端にできるような方法を考えてほしいな。
なんかこう金八先生みたいな先生もいないのかもしれないですね。わかんないけど、
世間の要望やと思うけどね。全てが全てそうではないと思うけど、そのこの間そのキャリア組で優秀なやつがああいうことをするっていうね、その土壌が俺なんとも言わんという。プライドないんかと、お前人としての。例えば、何かを起こすとね、本人は我が人生好きに生きたらええって思ってるけど、自分は一人であるけども一人ではないっていう自覚を持たなかった。だから自分が何かすると他の人にものすごい迷惑かかる。なんでそういうことわからへんねん。お前の人生やからお前好きなように生きたらええっていう、結構親に言うかもしれへんけども、正しいっていうのを入れなあかんね、正しく生きなさいというね。これはやっぱりもうちょっとやらなあかん。なんか商売でも今渋沢栄一の論語とソロマンっていうね、有名なあれがあるやん。だからその何をやっても手段を選ばない、自分の一挙手一投足が人に迷惑かかるよということをね、感じながら生きてほしいな。みんながみんなそうではないんだけども、
そう、
一部そういう傾向に多少入ってるなって。
なんでしょう、自由というか、そのパーソナリティというか個性的というか、いろんな、言われ方はしますけれども、なんか日本は昔もうちょっと統一感があったじゃないですか。今はこう、普通に企業に入らないでも自分で起業したりいろいろお金稼ぐ方法があって、そうするとすごい利己的な人もたくさん増えてきているんじゃないかなという印象があり、なんかその集団に属せないから自分で好き勝手やる。
いやね、そのね、僕も最近そのいつも言うてんねんけども、そのお金で自分の人生は変わるかもしれへんけど、それを決定的にそれだけで決めたくないと、でよくよく考えたら昔は小判、値打ちやったよ、今神や。移動しやすいように、昔あの重たい腹の中入れてたら大変やから、今神やろ。その それだけを目的としてねやるっていうのはなんか人生で嫌やな。
まあそうです
ね。なんか俺はもうそのたかだか髪の取り合いになんでそんな人をね、嘘ついてまで人を除外してまでやるべきではないと。やっぱりこうやって生きたいっていう目標値を持ってね、人らしく生きてほしいなって思うのが非常に強いと。
もう本当それは親は子に願うことですよね。
いや昔から俺そう思ってる。だからさけどね、人間は霞区で生きられへんという、
いやもうその現実があるやん。そうなんですよね。その狭間はあると思いますけれど、
だからその正しくやらんなんていうことをね、やっぱり勉強の中でもう少しこれから教えていかなあかんな。
ねえ、なんかもったいないというかね。
全然違う方向に話を持っていてしまって。
そうですね。入りは確か祇園祭りだった気がするんですけど。
まあオリンピック成果ね、一生懸命運んである人もその一生懸命やってんねんから、もう最後までやっていったりして、もう水鉄砲で水かけるようなことをもうやめてほしいと。
あの走ってるランナーに罪はないですからね。
罪はない、そんなのみんな一生懸命やってはんねんから。
そうですよ、
横から水で、
それこそ選ばれたら嬉しいだろうしね、前にこう、ね、頑張って
なんかもう自分の勝手なことばっかりねやらんと、まあ多少ねやっぱり自分を抑えて、まあとりあえずオリンピックは無事に終わってほしいと思います。
まあ無事に始まってほしいです。
まあ無事にもうしょうもないことしんと、ここまで来てんから日本の維持としてね、やっぱり感染少なくして無事に成功したいと、ね、協力していきたいと思います。
もうあと1週間となりました、
はいはい、
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナスセットプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超英のマンションなら何かいいこと起こりそう。お部屋探しは超英。
月月
近代塾
超英や超英通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。前回のこのコーナーではオーナーさんとのお付き合いについてお伺いしましたが、超英さんではこのほど自社所有物件の改装事例集を公開されました。物件の改装事例集をデジタルブックにまとめたもので、これから所有マンションのリフォームを考えていらっしゃるオーナーさんにぜひ見ていただきたい内容となっています。そこで今回は塾長に求められる物件についてお伺いしたいと思います、はい、私も拝見しましたが、デジタルブックなかなかすごいなという感じですけれども、印象としては、
ね、うんうん、建物でね、はい、僕らの経験上だいたい鉄筋でタイル貼ってるか塗装かっていうやつね。塗装のやつでだいたい10年12年ぐらいでやらないと表面が劣化してくるんですよ、
はい、
で白くこう彫刻化してくるんだけどね。だからだいたいタイルの場合は洗いかけてタイルが落ちないように打感検査してそれもやらんなんと。だから最長15年に1回は絶対全体のメンテナンスやらんのダメなんですよ、
はい、
だただそこにかけるお金がね、
うんうん、
ただ単に現状回復でやるのか、それとも将来に向かって例えば同じ原価であれば色を変えたりとか、うん、そのまあ、いろんな方法がね、玄関でもきれいにするとかそういうのをこうどんどんどんどんやっていかないと時代にお宝建物にはならないと、
うん、
ね、特に当社の方をやってるやつはRC 鉄筋コンクリートか、
はい、
それから鉄、
うん、
鉄鉄骨か、それから、まあ、SRC という高い物件ね。こういうのはね、躯体っていうか本体そのものがぐらつかないようにちゃんと やっぱ強くなってるわけですね、はい、で木造の場合はどうしても躯体が弱ってくるから、うん、柱が腐ってくるし、はい、だからそういう意味では外装ね、うん、をいかにきれいに使うかっていうのは非常に重要で、うん、ということは最長12、3年か15年に1回はサラになるんです、うん、サラに、
はい、
ね、女性が化粧すると一緒なんですよ。
15年に1回サラにはならないですけどね、
うん、だけどね、うん、建物の場合はサラになる、
はいはい、
個体がしっかりしてるから、うんうん、人間は無理ですよ、うん、シワや残るから、うん、無理やけど、うん、だけど建物は、よりまだ綺麗になる時がある、うんうん、だからそのためにもやっぱりただ単にやらずに同じお金かけるんやったらその時代によった色とかね、うんうん、そのデザインを考えてやってくださいということでずっとやってるんです。
はい、あのデジタルブックを拝見したんですけれども、うん、主にその建物自体の外装が中心ですよ ね、 すね、部屋の内装とかってことは
なく、内装はその時々やからね、うんうん、あの好みはありますから、外装はやっぱり十何年間やるその前に置いとくんで、はい、そのまあ、ある程度共用部分とかね、うんうん、例えばコンクリートの打ちっぱなしのやつを上にちょっと長尺のシート貼ったりとか、
はい、
エレベーターの入り口をちょっとおしゃれにしたりとかね、うんうん、玄関口とかね、あとはまあ郵便のボックスの郵便受けを新しいやつにするとか、まあそういうのやりながら徐々に徐々に今風の建物に変えてます。
うん、なるほどね。
それはやっぱりもう十何年に1回は劣化してくるんで必ずやらねばならないんで、うん、まあ、デザインをうちデザイナーもいますから色は変えてやってますね。
そうなんですよね。長英さんでは、まあ、それ専門にやられてる方がいらっしゃるので、 そうですね、そのリノベーションやリフォームに関しても、はい、しっかりとサポートをしていただけてるんですよ ね、 ね、
最近はそれでそのまあそういうコンピューターの中で色合いを建物をこうやったりとかいろんな形ができるんでね、
はい、
だから比較的まあ、あこんなものができるんだなと分かりやすくなってますね、うん、だからそういうのはもう駆使しながら、うん、まあ、やってるんで、まあ、比較的よく建物できた時以上に評になってるという。賃貸マンションね、例えば業者さんが案内するでしょ、
はい、
うん、部屋まで行って部屋を決めるであかんっていう、
うん、
外からパッと見た時に、うん、あ私ここ住みたいわと思うようなもんでないとあかんと、うんうんうん、だから外装っていうのは十何年一回やから、はい、非常に注意してやってくださいというふうにお願いをしてるんですけど、うん、アプローチ入った瞬間もう私ここへ決めますと、部屋開けたら大したことなかったとか言われたからんけど、ね、まあ部屋はそこそこね、
うん、
やっぱり専門でちゃんとやっとるから比較的綺麗に仕上がってますね。
そのここのお部屋のリノベーションもちろんそうだけれども建物自体の、うん、まあ、改装というかリフォームも必要だということですよね。
まあ、で多少なると良くなるんでね、うん、まあ、大野さんも投資するんでやっぱ数千万、うん、ね、高いと3000万とかね、うん、まあ、安くても1500万とかかけますから、うん、多少家賃も、まあ、上げてほしいという、ね、うん、こともあるんで、まあ、そんなに1万円とか2万円上げることはないんで、まあ数千円を上げていくという形にしてるんですけど、
やっぱり外装を変えたら変わりますか、その契約。そ
う、全然違 う、 うん、見た感じサラエなんねから。
そうですよね、うん、お客様の反応もやっぱ違いますか。
いやもうそんな全然違いますよ、びっくりしますよ。
いや確かに
こんなあったんっていうぐらい、
はい、拝見したらすごくそのビフォーアフターが違うなという感じは。
全然違います。まあやっぱりその逃げされる方はやっぱりまあ、綺麗なとこで住みたいと思うのはこれはもう必然的なんでね、うんうん、だから僕はまあ何年十何年に一回やったらちょっと綺麗にした方がいいかなというふうに、う
ん、マンションがねたくさん建ち始めた時代から考えるとちょうど今リフォームをしなきゃいけないかなという物件が多くなってきている気がするんですが、
う
ん、
そうですね、私もだいたい今1200棟ぐらいお扱いしてるんで、うん、
はい、
まあ毎年100棟ぐらいやらんだなという、うん、
なるほどね、
それはそこまではできないですけど、ね、はいはい、まあまあできるだけ長持ちして、
うん、
で建物で大体、まあ、60年ぐらいは持つかなと、うん、できたら70年、もう10年でも持てるような形にしといたらね、やっぱり SDGs でいいと、うん、
なるほど。持続可能な
持続可能 な、
持続可能な、
できるだけその今のも活用してね、はい、長く70年ぐらいで解体して次の建物をその時に必要であるね、うん、土地はね、
はい、
必要なものをそこへまた新たに作っていくという形で今、うん、そういう 循環型でそういう風になってるっていうことを考えてくださいって言うてるんで、金会社でただ単になんか部屋詰めて家賃回収して掃除してっていうだけやなし、その建物全体が将来どうなるかっていうのを考えるっていうのも非常に重要なことなんで、そういうのはもうお願いをしてますね、担当者。
大事なことですよね。
大事なことだ、
まあ、でもあの最近 の, そのリフォームとかリノベーション事情っていうのはどういうふうになってるんですか。
まあまあそれぞれが考えてやられてますけどね、まあ、うちの場合は結構あのリフォーム事業別にあるんで、
はい、
そこは結構いろんな知識持ってて、で機材もやっぱ新しいもう得ていかないでしょ。なかなかねその辺は時代時代によって変わっていくから、うん、難しいけどもそれが仕事なんですよ
あの内装でもね流行りしたりもありますもんね。
そう
間取りもね、
まあ、それ結局ね出入りするために僕らやってた時は内装費が非常に高いんでね、なんとか安くなる方法ないかって言って、まあ、腰まで板張ろうかとかね、うんまあ、次の時クロス張り替えんでもいいですよ、うん、でペンキにしようかとか、うん、でクロスの上をペンキ張れへん塗れへんかとか今そのいろんなのできてるんですよ、
うん、
だからできるだけもうお金をかけずに長く維持するっていうのが大事なんですね、
うん、
そのためにも当初ね建物を建てられるときに我々の会社に相談してほしいんです、
うん、
ほんならこういうものを使いましょうとかね、うん、こういうふうにしてくださいとかお願いして、
はい、
我々の意見を入れてもらうと少しでも長い間ね建物がだからその例えば建築してる人設計事務所は管理会社違いますから、うん、その場の結構まあ美しいとかねそういうのを充電的にデザインでやられるケースも出てくるんで、うんまあ、我々は、まあ、そうではなしにこういうとかこうしましょうとかねこういうふうにやってもらったらもっと長めにできますよとかそんなアドバイスができるのではないかなと、うん、だから、まあ、将来建物を建てようという人はね、まあ、家賃の相場も含めてねそういうデータちゃんとありますので、
うんうん
まあ、特に相談していただいてありがたいなというふうに思います、う
んそして今ねマンションお持ちのオーナーの皆様もぜひこのデジタルブックを見て、
うん、
あこんな風にしてみようかななんていう参考にねしていただければ
そうですね
はいいいんじゃないかと思います、はい、今日今ご紹介しました長栄自社物件改装事例集デジタルブックは長栄さんのホームページトップページにありますお知らせからアクセス可能となっています。気になられたオーナーさんぜひ一度ご覧ください。内覧も可能となっています。今週は塾長に求められる物件についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日は宮本浩二さんですね、はい、シャララをお願いします。
はいそれではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾長栄庵塾長住まいに関するスペシャリスト長栄の曽田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベリビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナスセットプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます、
うん、
今週は京都市のラジオネーム夏みかんさんからいただきました。ありがとうございます。今住んでいるマンションの管理人さんが変わったようで今までのルールがことごとく変更されてしまい困っています。例えば駐輪場にバイクの駐車が禁止にされたり24時間ゴミ回収が撤廃されたり至る所に監視カメラが設置されたり場所は気に入ってはいるのですが住みづらくなってしまいました。こういった全体のルールなどは管理人さんと相談しても良いのでしょうかというお便りです、うん、
なるほどね、うんまあ、まあ難しい質問なんですけど、まあ、駐輪場にバイクが禁止になったということは、
はい、
バイク置き場は別に作ったということでしょ。
まあ、何のかもバイクが置けなくなったのかわからないですけどね、
うん、屋根付きのね、はいまあ、できたらだからあとは、ね、この24時間のゴミ回収でねこれその有料の業者さんにゴミを回収していただいてるところはそこそこね毎日取りに来てるか週に3回来るかっていう形でですねあのゴミを回収してまあ勤めてる人によってはまあどうしても朝早いからねっ外に置けない道のところ置けないんで、まあ、ゴミ置き場を置くとね、まあ、だからこれはちょっと比較的不便ですね。
そうですね。
だから ちは大体まあ皆さん有料ゴミで教育費の中で一応有料 の、 あの集める業者さんにお願いしているケース多いですね。これなくなるとなかなかね、普通一般はなんか電信簿の周りにゴミ置いてそこへ網かけてやったはるけど、それはまだええねんけども、あと片付けた後掃除誰がすんねやとかいろんな問題長男がやったはると思うんだけども、だからマンションの場合は大体24時間で行けるようにできるだけしてます。これは費用まあ大体一部屋500件とか600件とかになるんですけどね、その分お支払いするんですけども、それがまあ費用がいるからなくなったかなというふうに思うんですけど、
まあ、この24時間ゴミ回収っていうのはその物件を選ぶときにポイントになったりするところじゃないですか。いつでもゴミ捨てたいからみたいな形で、ね、でもこういうのが入った後にこう管理人さんによってルールが変わったりっていうのはあることなんですかね。
まあその管理人さんが決めてるのか、ね、誰が決めるのかよう分かりませんけど、例えば
そうです、ね、
まあ、建物の持ち主が変わってないんでしょうね、これ管理人さんが変わってない、管理人さんのやり方なんですよね。
まあそうですね、それ従わなきゃいけないものなんですかね、
う
ん、
どうだよね、それ管理人さんにこんなんいつ変わってんやって、ちょっとまあ一言、苦情言う権利はあるわね。
まあそうですよね、何の相談もなく勝手に変えられたら困りますもんね。
多分ね、管理人さん入ってることはね、そこそこ50戸以上の大きい賃貸マンションやと思うんで、これ賃貸なんですかね、
でしょう
ね、分譲なんかちょっと僕分かりませんけども、だから結構その人の主観で、まあ、やりやすいようにやってる可能性もあるし、まあ、多分有料ゴミについてはですね、これ24時間置かずにどっかの敷地の外に置いて管理員さんがあと掃除するんだよね、だから必要ないのちゃうかなということになったんちゃいますか。
これどうなんだろうな、 どうかちょっとね、あのシステムがわからないですけれども、まあ、その管理さんによってではありえなくもないと、まあ、そこに関しては交渉してもいいんじゃないかということですよね、要はね。
そうやね、まあ、決まったんですかって 聞くのはいいですわな
決まったんです、決まりましたよって言われて、
だけど駐輪場にバイク置いたらあかんけどもバイク置き場どこにあんねんとは言いたいね。
確かにね、確かにそう、うん、この別に監視カメラはね増える分には問題ないと思うんですけど、
だから24時間ゴミもね、私早朝とかね夜中とか帰ってくるんでゴミ出す時間がないんで、ほんなら管理員さん、あなたね置いとくからこれその時間に出してくださいとか、僕の生活はこういうリズムなんかやってくださいっていうことはできますよな。監視カメラね、どこまでつけてるのかっていう、
まあそうですね、あとこれ難しいですよね、個人情報とのなんかもうその
至るところっていうのはどうやろ、ね、至るところってなんか防犯上やったのかね、よう僕も分かりませんけど、
まあやってくださいと思う人と嫌だなと思う人がいるんでしょうね、
はい、まあ関してはなんでこうなったかいうのを管理員さんに聞くのは別にいいと思います。
はい、それではまとめていただきます。はい、今週のツボです。
はい、管理員さんに相談をしてください。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからの部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナスセットプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。 E ガレージ行きましょうか。
はい、奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージ 置が埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト e ガレージをご利用ください。今回初期費用0円ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いします。
はい、空き駐車場をお持ちの方ぜひ e ガレージご活用ください。 e はアルファベットの e です。そして年末チャポン宝くじですが、募集が7月の頭から始まりました。もう早くもたくさんの方にご応募いただいているようです。今年は総額5000万円が合計700名様に当たります。町営の、ね、管理する物件にご入居中の方のみの企画となっておりますので、ご了承いただければと思います。そして町営さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などをぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超エアン、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超エの提供でお送りしました。